ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizner minasan. Kyo, watashi, Eeさん ga, Nihongo hōsō wo okurimasu. Kyo no bangumi wa nyūsu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa nyūsu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shūhasu 3325kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。世界水フォーラムは初の閣僚レベルの宣言を成功させたことについてお伝えします。バリーで第10回世界水フォーラムでは、1997年にモロッコで開催されて以来、初めて閣僚レベルの宣言を成功させました。アンタラ通信社によると、5月19日バリー島のバドゥンでの記者会見で、外務省のトリタリア多国間協力局長が語ったものです。トリタリア氏によると、この宣言は交渉ではなく、協議の形で行われたということです。5月21日に正式に批准される予定のこの宣言には、インドネシアが取り組んでいる4つの主要な内容が含まれています。1つ目、世界交渉デイの制定に関する合意のことです。2つ目、回復力への取り組みとともに、水と気候変動の問題に関連するセンターオブエクセレンスを設立することです。3つ目、インドネシアや他の発展途上国、特に小さな島々における水資源の統合管理は、4つ目、水分野における100以上の実際のプロジェクトを通じて遺産を残そうとするインドネシアの取り組みです。それでは次のニュースです。フィジー大統領が第10回世界水フォーラムは水の安全を保障する必要があると明言したことについてお伝えします。フィジーのウィリアム・カトニベル大統領は第10回世界水フォーラムが世界の水の安全保障を達成するための合意と具体的な行動を生み出す重要性を強調しました。5月19日、アンタラ通信社によると、大統領は、フィジーにおいて水の安全保障は現在注力しているものの一つであり、国の発展と気候変動問題への対象のバランスを取る努力を続けていると述べました。さらに、フィジーは太平洋に位置する島国であり、気候変動の影響を最も受けている国の一つであると付け加えました。そして第10回世界水フォーラムは具体的な行動要項に記載された事項が全ての参加国によって実現されることを保証するべきでと述べました。さらに、この世界水フォーラムは世界レベルで水問題に対処する装置をどの国が支持しているかを世界に示すこともできると付け加えました。それでは次のニュースです。国家開発計画庁はブルーエコノミーが1200万の新たな工業を創出できると述べたことについてお伝えします。 国家開発計画大臣兼国家開発計画庁長官のスハルソモノアルファ C は、ブルーエコノミーの導入により2030年までに1200万人の新たな雇用を創出できるだろうと述べました。新たな雇用はすでに進行中の産業の発展だけでなく、ブルーエコノミーの導入に伴って創出される新たな産業によって形成されました。アンタラ通信社によると、これは5月19日バリ島ヌサルアのタンジュンベノワで開催された並行イベント世界水フォーラムでスハルソモノアルファ大臣が語ったものです。スハルソモノアルファ大臣は、ブルーエコノミーは観光産業だけでなく、漁業、海洋産業、貿易、運輸、物流産業も発展させることができると説明しました。さらに、この経済計画は新しい再生可能エネルギー産業、バイオテクノロジーとバイオエコノミー、研究と教育などのいくつかの新しい産業を生み出す可能性があるとされています。それでは次のニュースです。インドネシアとニュージーランドの貿易は24億5000万米ドルに達する可能性があることについてお伝えします。ズルキフリハサン貿易大臣は、インドネシアとニュージーランドの間の総貿易目標が2024年には24億5000万米ドルに達することができるだろうと見ています。5月19日アンタラ通信社によると、開発建設大臣、土地情報大臣、退役軍人大臣、国防副大臣、そしてニュージーランドのペルーのクリス・ペンク移民副大臣との2国間会談で、ズルキフリハサン大臣が語ったものです。ズルキフリハサン大臣は、両国が貿易障壁を撤廃し、経済協力を強化すれば、この目標は達成できると述べました。また、2023年の両国間の総貿易額は17億ドルで、2022年に比べて 18.8% 減少したと説明しました。2023年の貿易額減少の理由の一つは、世界商品価格の変動によるものだということです。それでは最後のニュースです。パレスチナは、イスラエルがジャバリアで300軒以上の家を破壊したと発表したことについてお伝えします。ガザのパレスチナ民間防衛庁は、5月18日イスラエル軍が1週間前の軍事攻撃開始以来、ガザ地区北部ジャバリアで300軒以上の家屋を破壊したと発表しました。5月19日アンタラ通信社によると、民間防衛報道官マフムッド・バサル C はアナドル通信社に対し、イスラエルの軍事作戦により、ジャバリアの町とキャンプの住宅建物やインフラに大規模な被害を生じたと述べました。同市によると、イスラエル兵による直接の爆撃や銃撃により、医療チームや民間防衛チームがジャバリアの特定の場所に到達することが困難になっているとのことです。5月11日イスラエルはジャバリアとその周辺地域に対して新たな攻撃を開始し、キャンプ内の数十軒の家屋やインフラを標的とした無差別攻撃を行いました。国連安全保障理事会決議がガザ地区での即時停戦を要求しているにもかかわらず、イスラエルはガザ地区への攻撃を続けています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さんコメントです。今日はベトナム新大統領選挙についてお伝えします。ベトナム共産党は5月18日トゥ・ラム公安大臣を新大統領に指名しました。ラム氏は2016年から公安相を務め、2021年に政治局員となりました。同氏の立候補はフォー・ファン・トゥオン氏が大統領在任わずか1年で3月に辞任し、汚職撲滅に向けた取り組みが失敗に終わったことによるものです。今週行われる予定の議会の承認段階を終えて、ラム将軍がフォー・ファン・トゥオン氏の後の大統領に就任します。ラム氏は2021年から党汚職防止運営委員会の副委員長を務めており、数千人の政府高官や企業幹部が訴追されたり辞任に追い込まれたりした汚職撲滅キャンペーンで重要な役割を果たしました。反汚職運動は社会で支持されています。政治指導者以外にも大企業の人物も含まれます。そのうちの一人は数十億ドルの詐欺事件で先月死刑を宣言された不動産王トゥオン・ミラン氏です。これらすべてはベトナムが海外投資、特に米国からの投資を増やそうとしている時に起こります。現在ベトナムは低価格の製造業からハイテク産業へ経済を発展させようとしています。インドネシアのレッドマルディ外務大臣は2024年4月末ハノイで開催された第5回2国間協力合同委員会会議に出席、共同議長を務めるためベトナムを訪問しました。レッドマルディ外務大臣は訪問中、ベトナムのファン・ミン・チン首相も表敬訪問しました。会談では2028年までに180億米ドルの貿易目標を拡大するという両国の約束について話し合いました。これは終わりの見えない世界政治的混乱の真っただ中で非常に挑戦的なものです。この目標を両国が共同で達成するには、ベトナム指導部の後継者による強いコミットメントが必要です。また、レッド・マルスディ外務大臣を通じて、この地域で増加し続ける国境を越えた犯罪、特にオンライン詐欺に関連した人身売買事件を解決するための協力を強化することの重要性を強調しました。ベトナムの新大統領選出プロセスは、国と地域の安定に影響を与えるため、スムーズに進むことが望まれます。特にベトナムに対する世界の信頼を高めることを重要とされています。インドネシアはベトナムの新大統領が貿易、防衛、安全保障から海洋協力に至るまで多くの分野にわたる二国間関係改善へのコミットメントを維持できることを期待しています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1908年5月20日に設立されたブディウトモ組織のことから始めます。ブディウトモはインドネシア初の組織です。この組織は1908年5月20日にオプレイディン・ファン・インランチ・アルツン学校またはストフィアの学生によって組織されました。構成メンバーはスラジ・シー、ムハマッサレ氏、スワルノ・アー氏、グナワン・マグン・クスモ氏、スワルノ・ベー氏、 ラデン・グンブラク氏、ラデン・アンカ氏、スートモ氏です。ブリュートモ組織の名前はスラジ氏によって提案され、モットーはジャファ、フルイッまたは上級ジャワではなくインディフルイッまたは上級インディーズでした。ブリュートモの設立はワヒディン・スディロフ・ソド博士のアイディアから始まりました。彼はストフィアの卒業生で、ジャワ島の大都市を頻繁に旅行しています。次に2002年5月20日正式に東ティモールとして独立したことについてです。東ティモールは1999年8月30日に行われた国民投票の後、2002年5月20日にレステティモールとして正式に独立しました。国民投票の結果、投票者の 78.5% がインドネシアからの独立を選択しました。東ティモールは1976年7月17日から1999年10月19日に設立されたインドネシアの州の一つでした。最後に2010年5月20日、ブガワンソローという曲の作者、グサン・マルト・ハルトノが亡くなったことについてです。グサン・マルト・ハルトノ氏は2010年5月20日に亡くなりました。彼はインドネシア出身のシンガー兼ソングライターでした。彼の曲、ブガワンソローはアジアと日本でも有名です。この曲は英語、ロシア語、中国語、日本語を含む少なくとも13の言語に翻訳されています。グサン氏は生涯において様々な賞を受賞しました。グサン氏の作品を鑑賞するため、日本グサン基金協会の主導により1983年にジュルク動物園エリアにグサン公園が建設されました。グサン氏は1992年に秋人天皇から名誉聖書を授与され、2010年には文化観光省から文化賞を受賞しました。さらにエミー賞によってインドネシアのクロンチョン音楽のレジェンドにも選ばれました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Dengan teknik terbaik, come on, woi, maju dah. abadi. Bergeraklah ragaku dan lakukan sesuatu. Woi, dunia ini begitu ramai dan tak tepat bila kau layu. Bra, 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 berhasil. Ri, 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 respect, pantang menyerah. Woi, maju tak gentar.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Bergejolak, semua coba berontak. ketika tak kuasa langsung pun lari mengelak.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は世界水フォーラムが初の閣僚レベルの宣言を作成することについてお伝えします。外務省のトリタリア多国間協力局長は、1997年にモロッコで開催されて以来、バリーでの第10回世界水フォーラムが初めて閣僚レベルの宣言を成功させたと述べました。トリタリア氏はバリーとバドゥンでの記者会見で、今回の世界水フォーラムに国家元首レベルが初めて出席したため特別なものになったと述べました。国家元首がこの首脳会議に出席するのは初めてであったため、今回のフォーラムが特別なものになったと説明しました。トリタリア氏は5月25日まで続くフォーラムで、水外交の一環として閣僚レベルの宣言も作成されると付け加えました。
High level meeting sudah dikonfirmasi akan dihadiri oleh perwakilan dari 48
首脳会議には48カ国と国際機関の代表が出席することが確認されています。そして世界水フォーラム史上初めて世界の水問題に関連する水力外交、インドネシア外交の一環として、交渉ではなく協議の形で閣僚レベルの宣言が行われることになります。トリタリア氏は、インドネシアが戦っている主な目的は4つあると説明しました。まず、世界交渉の日の制定に関する国連総会を通じた国際会合です。第2には強靭化の取り組みとともに、水と気候変動問題に関連するセンターオブエクセレンスを設立するというインドネシアの提案に対する合意です。第3に、特にインドネシアや他の発展途上国にとって関心のある小さな島々における水資源の統合管理です。第4に、国家開発計画庁、開示投資調整所、外務省、公共事業国民住宅省が厳選した水分野における100以上の実際のプロジェクトを通じて遺産を残そうとするインドネシアの取り組みです。3年に一度のフォーラムは、インドネシアの国連省庁や機関によって厳選されたプロジェクトの概要や 源泉の形で遺産を残すことになります。閣僚レベル会議には108カ国と30の国際機関が出席しました。トリタリアチーは閣僚レベルの宣言はバリのユネスコ本部で初めての議論を含めて3回協議されたと付け加えました。当時の会議にはさまざまな利害関係者を持つ100カ国以上が参加しました。トリタリアチーによるとインドネシア政府の外交手腕により2024年5月21日に正式に批准される閣僚宣言についての合意を得ることができるということです。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
クリスの皆さん、音楽の広場です。今日はエリック・スカムティとシンフォニック・ロンチョンが歌うサラム・インドネシア という論調の曲をご紹介します。この曲は音楽グループエンダンスカムティによって作曲され普及したもので2017年にリリースされました。この曲はインドネシアの若者の功績に対する誇りを物語っています。このサラムインドネシアはその形態、職業、能力を問わずインドネシアに真の貢献をしてきた若い世代に感謝するために行われる挨拶です。それでは皆さん、エリック・スカムティとシンフォニック・ロンチョンが歌うサラムインドネシアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
diambil dari album Salam Indonesia。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Sampai akhir malam.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。